改めまして、説教を思い煩うなと題しまして、辺野古道市より、いいところの説明をお願いします。
おはようございます。次に1回、京都拘置所に行っておりますが、そこのメンバーたちが、いつも私を待っててくださるんですが、でその人たちがこう言ってくれたんです。先生、ここに来たら嬉しそうな顔してるねって言ったら、いや、ほんまにここに来たら嬉しいんだよって言って、その楽しい会と、あと看守の人たちが隣にいまして、先生のところから笑い声が聞こえる、歌を歌っている、何をしてるんですかっていう、いや、楽しくて楽しくてしゃあないんだ。もうそこ行ったら、まあ、いろいろ歌歌ったり声出したりするんですが、まあ、その、ああいう囚人の方々は大きい声出しちゃいけない、人と話しちゃいけない、決まったこと以外のことはしてはいけないと決められてるから、いつも、まあ、仮面をかぶったような生活をして、でここに来たらもういろんなこと言えるからって、賛美歌歌うのも大きい声で歌って、楽しいらしいです。で、あそこ何してんやなって看守さんが言ってるらしくて、もう私は大したことを知ってないんですが、聖書の話をし合ったり俳句を作ったりして、俳句を、いい俳句作るんですよね。この前の俳句ご紹介しておきましたが、少し訂正してですね、こんな俳句を作ってくれました。この血の中に耐えて世に出るセミシグレ、血の中に耐えて世に出るセミシグレ、私は震えるほど素晴らしい俳句だなと思いました。8年間自分が何したかわからないけど、この要するに拘置所にずっといて、親からも子供からも断絶して生活している、言葉を出しちゃいけない、笑っちゃいけないという生活をずっと強いられて、でこの夏で間もなく出れる、この9月に出れるんだ、そういう心境ですね。地の底に耐えて世に出るセミシグレ、セミが7年も8年も地の底でずっと地下の生活をして、7年か8年が経ってパッとこの世に出て、3日間ぐらいだけど楽しい歌、めめめめと泣いている、ああ自分に似てるなと思ったんだ。私は、ああそうだな、本当にこう素晴らしい俳句を作るのに私はもうびっくりしてしまったんですけれども、神様がこの自分のようなものにもやっぱり目をかけてくれてるのか、そういうことをこう感じる、歌が出てくる喜び、そういうものを感じてくれているのかなと思って、私はまあ月1回ですけども行くのを楽しみにしております。俳句を3句作れって言って宿題出して、彼は俳句を作って、私の大した作らないんですけど、彼は3句俳句を作って出してくる。で、信仰っていうものはその単純さが求められると思うんです。複雑なことを考えて信仰に入るんじゃなくて、実は単純なことなんだ。そして単純なことは、そんな単純なことバカでないかと思われるようなことかもしれない、しかし実は複雑なことっていうのは、それは単純なことの延長線上にあるんだ。私はある大学に行ってですね、先生方にまあ話する機会があったんです。 私は床になって1時間半ぐらい喋ったんですね。そうするとその、まあ、立派な先生方がですね、先生の話は当たり前のことばっかり言ってるんですよ。大学の先生にしてみたらバカにされたと思ったんですよ。そんなこと分かってるじゃないか。で私は少しあの皮肉を込めてですね、あの単純なことに真理を見出さない人は複雑な真理に出会いませんよ。ニュートンはリンゴのが木から落ちるのを見て万有引力を発見しました。それはごく単純なことです。しかしそのごく単純なことの中にすっごい真理が込められてるんですよ。私は単純な子供の話をしました。当たり前のことを言いました。家庭にあることを言います。しかしその中にすっごい真理がこもっているということに出会うから言うんです。それを単純なその知ってる知ってる、それは違いますよっていう話をしました。そしてまたイエス様は思い忘れるなとおっしゃいました。思い忘れるなっていうことはこう単純に変えるっていうことです。単純に変える、神様がいてくださるんだ、その単純なところに戻るっていうことなんです。そこに根ざすっていうことなんです。私たちの人生は複雑です。人間関係も自分の能力も周りもものすごく情報があるし複雑です。迷います。どれを信じているのか分かりません。しかしそういう中で思い忘らない、あなた方に必要なことを私は知っているから、大事なことは神の国とその義を求めなさい、それに目を向けなさい。あの人がどう思うか、この人がどう思うか、明日どうなるか、こんなしてたら私の家庭がどうなる、そんなことは神様はよくご存知だ。そうして複雑に感じて何にもできない、何にもしない人生も、失敗してもいいじゃない、つまずいてもいいじゃない、神様が共にいるよ。あなた方の天の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知であるから、だから思い悩むな、自分一人じゃないんだよ。また神はその一人をお与えになったほどによう愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという神の深い愛のゆえに思い煩うなっていうんだ。思い煩うなっていうのは単なる人生訓じゃないんだ。ケセラセラのその明日は明日のことになる、明日の風が吹くよ、だから考えなくてもいいよって、そういうことじゃないんだ。神様が共にいてくださる、あなたのその弱さ迷いの陰に神様しっかりと立ってくださる、その主がおられる、だから思い煩うな。私は以前にあんた鬱になったことないのかいって言われたことあるんです。なんか能天気のように見えるらしいんです、私を見ていると。それで私その時教会が本当大変な時だったんです。で大変な状況はそこから見ても分かるんですね。それなのに何か能天気なみたいな顔してる、どうしてなんだ、どうしてそんなに明るくしてるの、から元気か、そういう疑問がある、あるいはバカか、能天気か。私はねそんな能天気じゃないんですよ。自分で言うのもなんだけど、うつ病になりそうなんです。うつなんですよ、すぐうつになるんです。だからうつっちゅう字難しいですよね。書けますか皆さん、うつっちゅう字、木辺に木二つその間に缶みたいな字書いて、こう和を書いて、この今日中字書いて、その下に火書いて、3本こうするの難しいですよ、打つ中字、ね、 その鬱になるんですよ。私の家計はだいたい鬱だね。ほんまにつぶやいたばっかり言いました、両親も。辛いこっちゃの、辛いこっちゃのって言ってましたわ。何にも辛いことないとこにも辛いこっちゃって言ってました。とな しゃのこらーとか言ってました。そういうやっぱりものがあります、辛いもの。でもそういうのに悩み苦しむわけですよね。なんでか訳分からない、訳分からないんだけども、うつ病っていうか訳もなく気が沈む夕日見て、本当にそんな感じがするんですよ。訳もなく何か鬱になってくるんです。うつつつってするんです。皆さん方はそういうふうになりませんかね。でも私はね、そういう自分がね、いつかねスッと抜けることがあるんです。抜ける場があるんです。それはね、その秘訣があるんです。で、今日孤独にありました、主は酒どころ、逃げる、逃げ込むってあるじゃないですか。これがね、私にとってはね、礼拝なんです。この礼拝なんです。日曜ごとの礼拝で癒されて解決するんです。実はこの鬱がここで全部神様に委ねる場がある、隠れる場がある。だから私は礼拝は皆さん方のために礼拝してるんじゃないんです。申し訳ないけども、申し訳ないけども礼拝は私にとってなくてはならない時なんです。だから私は別に自分が牧師してなくても礼拝は自分にとってはなくてはならない時です。お前それは牧師やからそんなこと言うんやろ、牧師やからそんなこと言うてんやろ思われるでしょ。そうです牧師だからです。牧師でなかったら俺こんなことせん、もっと忙しい、もっといらんの、もっとあんなとこ行ってへんと思うと思う。でも幸か不幸かですね、私は牧師なんですね。牧師だから礼拝に縛られてるんです。それで縛られることによって、はあ、私はここによって力つけられるっていうことなんです。私のようなもの牧師でなかったら本当にこういう本当に恵みの場を得ることはできないなと思うんです。もし私たちにこの逃れの場としての礼拝がなければですね、どうなんだろうかと思うんです。これは恵みの座です。そして皆さん方にとっても神様との出会いであり祝福の場なんです。サービスなんですよ礼拝は。皆さんモーニングサービスなんですよ。モーニングサービスは朝の礼拝のことなんですよ。別に喫茶店で100円の卵を2つ出したりとか、そんなトーストが安いとか、そんなんじゃないんです。モーニングサービスのモーニングサービスは朝の礼拝です。ドイツ語ではゴッテスディーンストと言います。神の奉仕なんです。神様が私たちに奉仕してくださるんです。その奉仕に預からないでどうするんですか。で、私たちにとってですね、この恵みの座、場、夜は38章から突如として神の側からの語りかけに出会います。38章では自分の身に起きた不条理について神を告発し、 問うてきた読むに対して神ご自身が語りかけられます。宇宙の壮大な秩序と神の知恵を示して無知な言葉を持って神の計り事を暗くするものとしてヨブを叱り諭し、逆にこれは何者かと問うのです。嵐の中からヨブに語りかけたもた主の言葉は新しい命の始まりでありました。それはヨブにとって心地よい厳しい言葉だったのです。そして続いて39章では地に住む生き物を取り上げて計り知ることのできない神の知恵とそれに比べてヨブのいかに小さい子を明らかにし、ヨブを厳しく裁きます。神を問うてきた者が今や神に問われることになりました。これはヨブにとって痛いことでありますが、同時にそれは心地よい痛さであります。お前は岩場のヤギが子を産む時を知っているか、メジカの海の苦しみを見守ることができるか、ノロバ、ヤギュウ、ダチョウ、馬、タカやワシについてその生態を知っているかとこの39章で問いかけます。この世界の隅々まで神のご支配があり、その知恵で実はこの全てが動いているんだよ。あなたはその知恵を知っているのかと問われます。私たちは自分が自分のことを一番よく知っていると思う。自分の家庭のこと、自分自身のこと、自分の職場のことは自分がよく知っていると思っています。子供を作るとか言います。しかし子供を作るんですか、夫婦が。心臓一つにしようか二つにしようか、血管なんぼにしようか、骨どこに置くかと作るんですか。我々は一つの役割を果たします。しかしそれはごく一部分です。そのごく一部分を知ったがゆえに全てを知ったように思ったら大きな間違いではないでしょうか。主はその知恵を知っているかと思います。神の呼びに対する厳しい問いかけは裁きでありつつ、同時に呼びへの問いであり答えであり、救いへの招きであり癒しなんです。呼んでください、お答えします、私に語らせてください、返事をしてくださいという呼びへの神の語りかけであります。私たちはどのようなことでも人類は皆知っているように思っている、全てのことを分かっているように思うけれども、それは神の創造のごく一部分を私たちが発見したにすぎません。主イエスは野の花、空の鳥、野の獣を守っておられる神の愛を示しながら、神の国と神の義を求めなさいと進めてくださいました。自分の目から神を測るのではなく、神様の目から私たちを見るときに大きな神の愛を知ることができます。そしてその神の愛の懐の中で私たちは自らの責任、使命を発見し取り組むのです。どのような困難や魔物もその全ての御心のうちに置かれているのだ。だから主は思い煩わなくてもいいよと言ってくださるのです。ヨブにとって義とされるということは自分に過ちがないということを証明することではありませんでした。神の国と神を求める、義を求めること、それに連なり加えられることが義とされることなんです。どんな犯罪人であったとしても、過去にどんな過ちを犯したとしても、そのものがその経験を持ちながら 神の御業に加えられることが可能なんです。それが義とされるということです。神の全能性の信仰は明日のことに思い煩うなという御言葉に立つことです。それは何もしないでじっとしていろということではありません。神のご支配を信じてそれに任せて今しなければならないことを、今できることをしっかりやることです。仏教の言葉に禅後祭壇という言葉があります。禅後祭壇、一寸先も一寸後も全部立つって言うんです。過去のこともこれからのことも一切断絶する、思い忘れない。そして何をするかというと、今自分が立っているところをしっかりと見る。そして今自分がしなければならないことは何なのかということを考える。前後三祭壇、そうあればあるほどですね、過去のことや将来のことが一瞬ごとに真理なものとして変化しながらも普段の連続、普段に連続しているということを示しているんです。これはあれこれと思い悩むのではなく、今すべきこと、今私たちが示されて聞くべきことに集中することを言います。波多野清一という哲学者は時と永遠という本の中で、永遠性というのは時間ではなくてその一瞬にある真理が永遠なんだと言っている。その連続が歴史なんだ。主に委ねる信仰、私たちが今信じる時、いろんな病に侵されている自分、思い煩う自分というものがあります。しかしその中で主が共にいてくださるということを私たちは信じ、それに出会うのです。私たちの信仰は深い哲学でも悟りの世界でもなく、神がご支配してくださるという、ああ神様が共にいてくださるんだということへの単純な信頼です。そしてその単純な信頼の中から、私たちは今本当に複雑な困難の中に立ち向かえる力と知恵が与えられるのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、この困難な世の中にあって、本当に神様の平和と正義が実現されますように、私たちのすべきことをどうぞお示しください。また私たちがそれに従うものとさせてください。神の国と神の義を求めさせてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。